2月20日土曜日、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一華です。飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週は宮城、福島、震度6強、けが人153人、議事堂襲撃事件をめぐる弾劾裁判でトランプ前大統領に無罪評決、GDP 成長率去年1年間でマイナス 4.8%、中国海警局の船2隻が尖閣沖領海に侵入、新型コロナワクチン医療従事者を対象に先行接種を開始、日本政府、アメリカ軍駐留費現行の負担額維持で合意、G7 新型コロナ対応策など19日にオンライン協議、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会橋本聖子さんが会長に就任、これらのニュースについて取り上げました。そして今週は6時からズバリ提言工事専門家会議と題して、6時台からコメンテーターの方にご登場いただきまして、様々な提言をいただきました。聞き逃した方はぜひポッドキャスト YouTube でお聞きください。それでは各曜日で取り上げたニュースを振り返っていきます。2月15日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。13日に発生した福島県沖を震源とする地震の影響対応について、現地ラジオ福島の深野健二アナウンサーとともに解説していただきました。16日火曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。森会長の公認候補検討委員会という話題から、マスコミの森会長発言に関する報道のあり方についても言及していただきました。17日水曜日、自由民主党参議院議員の青山茂春さん。竹島の日の式典に内閣政務官を派遣へ。国民を守るために必要な憲法改正の是非、政府が今やらなければいけないことなどを解説していただきました。18日木曜日、外交評論家の三宅邦彦さん。対米、対中、菅政権の今後の外交戦略について、元外務官僚の経験から過去の実例を挙げ、未来に何をなすべきか提言いただきました。19日金曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。命と経済について、見たくないこと、考えたくないこととしっかり向き合い、数字で示す政府に求められる役割について提言をいただきました。今週は15日月曜日に放送した、13日に発生した福島県沖を震源とする地震の影響対応について、ジャーナリストの須田慎一郎さんに解説、そして現地ラジオ福島の深野健二アナウンサーに状況を伝えていただきました。それでは今週のプレイバック。
宮城、福島、震度6強、けが人155人。おととい13日土曜日の午後11時8分ごろ、宮城県南部、福島県の中通りと浜通りで発生した最大震度6強の地震で、けが人は155人に上っています。また地震で激しい揺れを観測した東北や関東では、今日15日は雨が強く降る恐れもあり、気象庁は安全確保を呼びかけるよう、心がけるよう呼びかけております。さて、震源から近い福島県はどういった状況だったのか、この時間はですね、ラジオ福島の深野健二アナウンサーと電話をつないで詳しく伺ってまいります。深野さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずこの13日の夜ですが、どういった揺れであったでしょうか。
まあ、私は11時過ぎということで福島市内の自宅にいたわけなんですが、
はい、
最初にゴーッという地響きのような音が聞こえてきて、その直後に小刻みに揺れ始めました。でその後に大きな揺れが襲ってきまして、そのゴーッという音から完全に揺れが収まるまで少なくとも1分はあったかと思います。
じゃあ断続的にこう揺れ続けたと、結構激しかったわけですね。
そうですね。ただ私たち東日本大震災を経験しておりまして、
はい、
まあ、東日本大震災の時は私ラジオの生放送中に地震に遭ってしまって、まあ、全く違う環境だったので、一概に比較はできないんですが、
はい、
東日本大震災は長さ2分40秒ありましたので。
なるほど、
それと比べるとやはり、まあ、時間としては半分以下、ただやっぱりうちの家族が直後に漏らした言葉が印象的だったんですが、地震の直後に、大きな津波の心配がないという報道があって、その報道を聞いたときに、あ、津波はないんだ、よかったって、これが多分福島県民のまず一番の大きな思いだと思います。
なるほど。やっぱりこう地震が来ると当然あの津波を想起するし、みんなそこ身構えてたっていう感じですよね。
そうですね、あの津波の発生によってもう甚大な被害が出ましたので、はい、これはまあ東京電力福島第一原子力発電所のことも含めて、はい、福島県民はやはり津波を心配するというのはもう習性として身についてるんだと思います。
逆に言うとあの地震に関しては、まあ、建物であったりとか構造物っていうのはこれ今回6強でも、ね、かなり強いっていうことが分かりましたね。
そうですね、被害についてもやはりあの東日本大震災とは違いまして、例えば私今県の北部福島市でここ震度6弱なんですが、さらに北宮城県との県境付近国見町、それから今回報道で結構取り上げられている郡町、
はい、
ここはあの福島市と10キロ離れてるか離れてないかぐらいなんですが、そのさらに北の方がもっと被害が大きくてですね、ブロック塀が倒れていたり、
はい、
家の壁が剥がれたり瓦が落下したり、まあ、あの場所による被害の違いがあるというのがまず一つと、あとやっぱり皆さんあの東日本大震災より揺れは大きかったよねっていう方が結構多くいらっしゃいます。
あ、なるほど。これあの街の中の様子であるとか、あるいはこの週末いかがだったですか。
まあ、あのやはり週末土曜日ということもありまして、あの普段の仕事の時間帯でも夜ですからないので、
はい、
やはり家の中での被害という方が多くて、例えば我が家で言えば、東日本大震災の時は家の中の被害は全くなかったんですが、今回の地震の時は加湿器が倒れ水浸しになり、植木鉢が全部倒れ、壁掛け時計が落ち、それから、まあ結構片付けるのに時間がかかる、そういう状況でした。ただ東日本大震災の時は小物が落ちる程度で、あの大きな被害はなく、ただ大きな家具だとかピアノだとか、そういう大きなものが横に動いたまま止まってるっていう、だから被害の様子もその地震の大きさ規模と襲ってくる形が違うんだなという印象ですね。
あの番組に寄せられたメールの中で宮城県からの方がですね、あの結構こうガソリンスタンドが混んでいたんだというような話をされていました。あのそういったこう例えば物を買いに走るとかそういったようなことってありましたか。
あの実は東日本大震災の時にそのガソリンの問題というのは非常に後を検証しなくてはいけないことになりまして、まあ、長蛇の列ができて、でリスナーからの情報もそのガソリンについてはあの正しくない情報も錯綜する状況になって、実はあのリスナーからいただいた情報の裏を取らなくちゃいけなくなったっていうのは、実はそのガソリン問題が実は大きなきっかけだったんですね。でそのガソリンを求めるために列を作って、はい、で寒いからそこで練炭を焚いて亡くなったという方もいらっしゃるので、やはり今そのガソリンを求めるべきなのかどうなのかも含めて、
はい、
やっぱりあの過剰にこうその反応するっていうのは、やっぱり考えないといけないなというのが東日本大震災の教訓です。
なるほど。さあスタジオには須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
はい、あの須田です、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、10年前に、ね、大震災を経験されていて、まあ、それを受けていろいろと経験体験あるいは備えというのが、行われてたと思うんですが、あの、そのあたりね、まだまだ不足しているところ、あるいはこういうことをやっててよかったなという何かこうありますでしょうか。
あの、まあ、私出身が東京で、実は26年前に福島に来たんですけれども、あの福島県の置かれている環境というのは、やはりあの農村地帯も多いですし、それから都市部といっても東京ほどの都市部じゃないので、ある程度どういった方々がラジオの放送を聞いてらっしゃるかっていうのは想定できるんですが、東京の場合は本当に郊外の一軒家の方から本当にビル群にいらっしゃる方もいらっしゃるし、ですので身の安全の確保の仕方がその人によって様々違うわけですね。ですからラジオから何を伝えればいいかっていうのも本当にあの東京の皆さん難しいと思います。で私はあの10年前に身の安全を確保してくださいっていうのを数十回言ったんですが、やっぱり家の中だとどこが安全なのか、それから家の中が心配なら外に出なくちゃいけないですし、繁華街だったら外は逆に危険かもしれませんし、大きな地震の時の初動が一番考えなくちゃいけないことだと思います。
それって本当平時から何か想定しておかないと、とっさになかなか出てこないですよね。
あの何もない時に考えておくことができるかどうかがポイントになってくるかと思います。
それからあの 今日にかけて宮城福島もそうですが、結構強い雨が降るというようなことも言われてますが、その辺の備えっていうのは何かされていらっしゃいますか。
まあ、今回気象台気象庁の方でその基準が引き下げられましたので、はい、やはり注意報警報が発令されたら、はい、すぐに避難所に避難するとか、先に行動に移せるかどうかっていうところがやはりポイントで、ラジオでもやっぱりそのあたり、はい、警報が出たらもうすぐに避難を呼びかけていく、そういう体制が必要になってくると思います。
はい、わかりました。深野さん、朝からどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
まもなく 3.11 東日本大震災から10年という日を迎えますけれども、地震や災害への備え、ぜひ今一度確認していただく機会になればとも思います。さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定、そしてニュースや番組に関してのメッセージやご意見を紹介します。そして番組でも発表しましたが、22日月曜日からの1週間は飯田浩司アナウンサーお休みです。代わって私新業が担当いたします。新業一華の OK 工事アップお送りします。番組内容についてこの後紹介していきます。日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしている飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号。今週はキリン一番絞り1ケースを合計25人の方に当たるプレゼント企画を実施しました。ご応募、そして参加していただいた皆さん、本当にありがとうございました。大きな反響をいただいていますので、また4月にはもっともっともっと盛り上がるプレゼント企画を予定しています。お楽しみに。さてここで番組に寄せられたメッセージ紹介していきたいと思います。ですね、アメリカのロサンゼルスにお住まいの40代の男性の方からいただきました。以前モデルナのワクチンを打ってきたと報告したものです。先ほど2回目のモデルナのワクチンを打ってきましたので、その続報です。スーパーマーケットの一角にあるドラッグストアで打ちました。ついたての裏で接種が行われます。前回同様、接種は数秒です。全く痛くありません。1回目と大きく違ったのは注射の後でした。1回目はアナフィラキシーショックが発生しないか確認するために店内で15分間滞在する必要がありました。今回は前回でアナフィラキシーショックを起こさない体質であることが分かっているので、すぐに帰ってもいいとのこと。このことから日本でワクチン接種が進んできたとき、1回目の方と2回目の方をうまく組み合わせれば効率よく15分の待機所を回せるのではないかと思いました。前回同様、自分で車を運転し普通に仕事をしてきました。2回目の方が副反応が大きく出るとも言われておりましたが、4時間経った状態で特に何もありません。注射部位がちょっと筋肉痛のように痛い程度です。これからもロサンゼルスから放送を楽しく聞いております。早く平穏になっておばあちゃんに孫の顔を見せに里帰りしたいものです、といただきました。メール本当にありがとうございます。もうすでに外国にお住まいの方は接種された方もいらっしゃって、こうやってメールいただくことで、なんというか、こういう感じで接種行われるんだなとか、その痛みのことだったりとか、そういったことを知ることができますので、安心できますよね。様々な国でこう先で、そのワクチン接種が行われてるからこそ、こう日本ではその、先に行われた部分の、状況だったりとか、もっとこうしたらいいんじゃないかっていった部分をこう、生かすことがね、できるんじゃないかなとも思いますよね。続きまして、ハノイに在住の男性の方からいただきました。ありがとうございます。現在ベトナムではコロナの市中感染が起こっています。その中で、14日にハノイ市疾病管理センター CDC から死亡した日本人男性がコロナウイルス陽性であったことが発表されました。 この男性は1月中旬にベトナムに入国して規定の隔離期間を終えています。渡航前及び隔離期間中に行われた PCR 検査はすべて陰性だったのですが、隔離終了後に体調を崩されてお亡くなりになったとのことです。今回のニュースで PCR 検査で陰性イコールウイルスに感染していない証明ではないと実感いたしました。1月下旬に市中感染が確認されて、2月には学校が登校禁止となり、オンライン授業及び早めの手と旧正月休みに入りました。また本日午前0時から路上の飲食店やカフェの営業が一時停止となりました。また日本とは違い下記のような罰則もありますというふうにいただきまして、その罰則についてちょっと調べたんですけれども、ですね、ハノイはですね、コロナ関連違反の処分というのがちょっと様々ありまして、デマを流した場合、デマルフの罰金最大92万円禁錮刑の可能性もというふうな、記事がありまして、それが今手元にあるんですけれども、新型コロナウイルスに関するデマを流した場合はその度合いによって処分をして、最大で92万円の罰金を課せられるほか、最大7年の、禁錮刑を言い渡される可能性があるという、そういうふうなことになっているということなんですね。まあデマ振り返ると、去年その新型コロナウイルスがこう感染拡大している時に、友達から友人から聞いたんですけれど、なんかお湯を飲むと新型コロナウイルスが治るみたいな、そういうメールなのか LINE なのかがこう回ってきていて、びっくりしたって友人が話していて、どっからどう考えても絶対デマだよねって思うんですけれど、そういう情報がちょっと回っていたところもあったそうなんですよね。で、そのまあツイッターだったりとか LINE であったりとか、いろんなその SNS を使う立場にあるからこそ、そのデマを自分がこう流してしまう可能性もなきにしもあらずっていう部分もあるんだなっていうのをその時思いましたね。その情報を得る時点でそれが正しいのかどうなのかっていうのはもちろん確認しなきゃいけないですし、私としてもその情報を取り扱う人間として正しい情報というのをしっかりこうお届けしなきゃいけないなというのも本当に感じるところですね。ハノイからメールいただきました。本当にありがとうございました。
この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にはコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントします。そして番組でも発表したんですが、22日月曜日からの1週間は飯田浩司アナウンサーお休みということで、代わって新行一課の OK コージーアップをお送りしていきます。6時台には逆境に負けない現場の声聞かせてくださいという、特集をお届けします。私新行いろいろと取材をしました、曜日別の内容を簡単に紹介しますね、22日月曜日東京オリンピックパラリンピック今どうなっているのか、ボランティアのことなどですね、東京都の担当者の方にお話を伺います。23日火曜日、こちらはですね、東京オリンピックパラリンピックの話題なんですけれども、私ずっとそのパラスポーツについてパラリンピックについての取材というのをこうずっと続けていまして、どうしてもそのパラスポーツの大会というのが去年特にまあ中止とか延期といった形が非常に多くなり、少しずつ戻ってきたかなといった部分なんですよね今は。で、先日ですね、パラパワーリフティングの無観客の大会というのが行われまして、こちら私オンラインで観戦したんですけれども、すごく面白い取り組みがたくさんあったので、日本パラパワーリフティング連盟の方に大会の運営や選手の今について、そして例えばそのどういった対策をした上で、この大会が開催できたのか、いろいろと舞台裏を伺いましたので、そちらお届けしたいと思います。24日水曜日、この1年コロナ禍で厳しい状況にある農業の現状と新たな消費の展開について、産直通販サイト食べ直の担当者の方に詳しくお話を伺います。25日木曜日、冠婚葬祭、歓送迎会ですとかイベントがなくなったりとか少なくなったことで消費の落ち込んだ花の業界についてです。この1年どのようなアイデアを生み出して対応したのかお伝えしたいと思います。そして最終日26日金曜日は、私去年ですね、12月24日25日、24時間の特別番組ラジオチャリティミュージックソンを担当いたしました。目の不自由な方のために音の出る信号機をという、チャリティ番組でありチャリティキャンペーンだったんですけれども、金曜日にはですね、視覚に障害のある方のためのアプリや先進機器について、中でもですねテクノロジーを活用して目の不自由な方、そして弱視の方にこう サポートをする、そんなサービスがありますので、オーカムというこのデバイスについてですね、いろいろと紹介していただければなと思います。私も実際に体験してこようと思いますので、そんな音声もお届けできたらなと思っています。そしてですね、来週番組にはですね、もう私一人だと本当にもうなんか心細いというか、緊張もすごいので、助っ人をお願いしました。入社1年目内田裕樹アナウンサーです。私ですね、突撃でもういきなり内田アナウンサーに、じゃ来週の意気込みお願いしますと聞いてきましたので、突撃の模様をお聞きください。では来週の意気込みをお願いします。
来週も頑張り、来週もじゃないです
ね、もじゃないや
来週頑張ります
はい、ということで、もういきなりこう指つけて、はい、来週の意気込みってやってしまったので、牛田アナウンサーもだいぶこうあわわわわってなってしまったんですけれど、これは撮った直後ですね、ああ悔しい、ああ悔しい、悔しいですってずっと言ってまして、もう頑張るのなんて当然なのに、なんでもっとこう気の利いたことを言えないんだろうなってすごく落ち込んでいて、ああもう一回撮り直したいって言ってたので、あ、じゃあ撮り直すって聞いたんですよ。そしたら、いやでも撮り直したら突撃感とか今の空気感というか雰囲気感なくなっちゃいますもんね、あー悔しいと言ってました。来週はその悔しい思いを晴らすそうです。はい、ということで今一度内田裕樹アナウンサーの意気込みをお聞きください。
では来週の意気込みをお願いします。来週も頑張り、来週もじゃないです
ね、もじゃないや
来週頑張ります
私も来週頑張ります。22日月曜日からの5日間、私新業一華と内田裕樹アナウンサーでお届けしますので、どうぞ何卒よろしくお願いします。それではこれからの1週間の予定を紹介します。21日日曜日、社民党全国代表者会議。22日月曜日、竹島の日記念式典。ニュージーランドクライストチャーチ地震から10年。23日火曜日、天皇誕生日。北太平洋漁業委員会 NPFC。 プロ野球オープン戦開幕。野球選抜高校大会組み合わせ抽選会。24日水曜日、定例閣議。気象庁3月から5月の3ヶ月予報を発表。25日木曜日、国公立大学二次試験の前期日程スタート。就職氷河期世代を対象とした各省庁共通の国家公務員中途採用試験の合格発表。26日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。経産省1月の鉱工業生産指数速報発表。サッカー J1 開幕。27日土曜日、G20 財務省中央銀行総裁会議。続いては22日月曜日からの新業一課の OK コージーアップコメンテーターのラインナップです。2月22日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。23日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん。24日水曜日、内閣官房参与で数量政策学者の高橋陽一さん。25日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。26日金曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さん。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、今週もご愛聴いただきまして本当にありがとうございました。22日月曜日からの1週間は飯田浩司アナウンサーお休みですので、代わって新業一課の OK コージーアップをお送りします。こうやって自分がメインで5日間も話すのって初めての経験なので、本当にもう緊張もしてる反面、ドキドキワクワクみたいな状況なんですけれども、ぜひですね、メール、ツイッターで参加していただければなと思っております。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けします。ぜひ FM 放送、 AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は新業一華でした。飯田浩司。